マモラジ。皆様こんばんは。守るのスペシャリスト、パーソナリティの楠本あゆみです。人には誰しも守りたいこと、守りたい人、守りたいものがありますよね。この番組マモラジは、守るのスペシャリスト、パーソナリティの楠本がお話をお伺いしたい方をゲストにお呼びして、その方のお仕事、プライベートから守るというキーワードを引き出し、リスナーの皆様にお伝え、お届けする番組です。今夜のゲストはミーヤさんです。どんな守るをお聞かせいただけるでしょうか。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。改めまして、こんばんは。パーソナリティの楠本あゆみです。なんともう12月も残すところあともうちょっと、今年も終わるということになりますが、今回もですね、このマモラジのゲストのですね、ブッキングにものすごく心強く、いつもいつもいろんな方を推薦してくださる、タイル作家の伊藤あゆ先生からのご紹介で、今日もねまた素敵な方に来ていただいています。で、楠本はですね、スタジオにいるんですが、今日ゲストさんはオンラインでつながってますので、少し音声悪いところがあるかもしれませんが、リスナーの皆様ご承知おきください。そしてですね、楠本究極の鼻声でございます。お聞きづらいところがあると思いますが、そこはマモラジファンとして皆さん黙って聞いとけっていう話でございます。ということで、はい、今夜のゲストはミーヤさんです。こんばんは、よろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、それではね、どんな方なのか、リスナーの方々今興味津々で聞いていると思いますので、まず簡単に自己紹介をお願いいたします。
はい、私、栃木県出身、版画家でステンシルクリエイターのミーヤと申します。普段はアーティストとして作品作りをしています。オーダーを受けて制作したり、百貨店で販売したり、お教室の先生などもしています。最近はインスタグラムや17ライブなどのアプリでもライブ配信をしたりと、リアルの展覧会以外にも作品を発信し続けています。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ステンシルクリエイターとおっしゃいましたね。
はい、そうです。
はい、ステンシルって、はい、どんなものなのか、うっすら私分かってるような気はするんですけど、教えてもらってもいいですか。
ありがとうございますはい、ステンシルというのは、一般的には切り絵を作って、それを型紙に起こして版画を作る、世界で一番簡単な版画技法です。画材を変えて、紙以外にも布だとか、あとは看板などにも応用して、いろんなものにデザインをデコレーションするのが得意です。そういったものになります。
ありがとうございます。じゃあ切り絵、絵とかこう文字を切るんですか、基本的に。
そうです、紙や、プラスチックの板や、はい、鉄板などを、はい、くり抜いて、それを、はい、スタンプのようにいろいろ複製したりするのに得意ですね。皆さんの中、生活の中で目にしたことがあるというのを例に挙げると、例えば駐車場などの数字などが、はい、多分おそらくステンシルでほとんど描かれてると思います。
地面に書いてある数字、地面に書いてある数字ですか。
17番とか18番とかで、うんうん、同じ文字を繰り返すので、うん、多分その同じ形のものを組み合わせて、うんうんうん、数字に作られていることが多いんじゃないかなと思ってます。
なるほどね。で、今、ミーヤさんはどちらにいらっしゃるんですか。
私は栃木県に住んでいて、活動の拠点が近年では主に栃木県が多いです。
あ、 なるほどね、ありがとうございます。今日はね、だから栃木からオンラインをつないでいただいて、でね、ご紹介いただいたあの伊藤あゆ先生は、私はねリアルで何回もお会いしてるんですけれども、あのオンラインスクールマーケットでしたっけね、はい、うん、オンラインでのあの学校をいろいろね、はい、やられてる方と一緒にお仕事をされているので、今回もご紹介いただいたんですけれども、はい、あのステンシルをやるきっかけになったことって何だったんですか？
お仕事を始め、特にお教室業に関してなんですけれども、先ほども出たオンラインでのレッスンから始めました。でそれをやることになったきっかけは、実はコロナ禍でイベントが中止になることが多くて、リアルの、展覧会とかあのワークショップなどが極端に減った時があったんですね。でさらに私はまだ子供が小さいっていうこともあって、自宅でできる仕事ということで、オンラインレッスンからお教室を始めました。それがきっかけですね、うんうん、それまでにもワークショップなどのイベント講師をすることがあって、すごく好評いただくことが多かったので、まああのステンシル、先ほども質問いただいたように知らない方の方が多いと思いますので、百聞は一見にしかずということで、あのそういうあの実際に体験してもらう機会を増やすことによって知ってもらえたらなと思って、あの やり始めたのがきっかけです。
あのもともとねハンドメイドとかそういうことにはご興味があった方なんですか？
ですね、うん、私が小さかった頃、30年以上前なんですけれど、日本で、カントリーとか、トールペイントとか、うんうん、ハワイ系のものとか、海外であのステンシルが流行ったのが日本にやってきて、うんうん、子供の頃それを見て、あの勝手にずっと自分で切り絵を作ってそれをペイントするっていうのをやっていたので、うんうん、小さい頃から
気がついたら、気がついたらステンシルらしきものをやっていたってことですか？
そうです。
あの実は楠本はですね、不吉祥の極みでございまして、究極にいろんなことができないんですが、実は福岡に住んでた1年半の間に、あまりにもお友達も何もいなくて退屈だった時にですね、はい、トールペイントなるものを習っていたことがございまして、で、はい、その時に言われてみれば、確かになんかお庭で摘んだ葉っぱとかをこう綺麗に並べて、 T シャツの上に並べて、こうアクリル絵の具でこう塗って、葉っぱの形を抜いたりつけたりして T シャツを作った覚えがあるので、はいはい、それは、あのステンシルに近いものと考えて。
そうですね、ステンシルとトールペイントはあの兄弟みたいなもので、一緒に昔流行って習っていたことが多いんじゃないかな、皆さん。私の母も実はいろんな習い事をしていて、そのうちの一つがステンシルとトールペイントがあったんですよね。
はい、
で大体同じ時期に習ってたから、多分、ステンシルをやられたことがあるっていうことかなって今お聞きして思いました。
そう、なんかね、切り張りは苦手なんですよ。本当に不器用なので、まっすぐの線にハサミが入らない人なので、切ったり貼ったりはあまり得意じゃなくて、ただ色を塗るのだけが好きなんです。ひたすら塗り絵とかそういうのは嫌いじゃないので、まあなんか間違えてトールペイント習いに行っちゃったんですよね。1年ちょっといたので15個ぐらい作品作ったんですけど、手元に置きたくないんでみんなあげちゃうんですよ。だから1個も今うちに何も残ってないんです、私。
そうなんですね。その切ったり貼ったりが苦手な方でも、私はその型紙のデザインも、得意としてるので、今のところ小さなお子さんから、初心者のご高齢の方まで、楽しめるような型紙をたくさん用意しています。
はい、
色塗り、
オンラインで教えるときって、はい、結局その型紙を郵送を先にするか何か。
そうですね、郵送することが多いです。最近は継続講座で、はい、自分でデザインするっていうのもちょっと始めたんですけれども、基本的にはワンデーレッスンで、こちらの作ったものをお送りして、体験してもらうことが多いですね。
じゃあ 日本全国、まあ、インターネット環境が整っていれば、まあ、海外でもか、はい、型紙さえ郵送ができてしまえば、ね、習えるっていうことでいいですか？
そうです、海外の方も、うん、受けていただいた方もいらっしゃいますね。
へー、
ちょっと届くのに時間かかるんですけど、
作品的には、はい、どんなものがあるんですか？
はい、ですね、ワンデーレッスンは主に、巾着だとか、バッグなどに、デコレーションするものが多くて、仕上がったものがそれをこう日常の中でもアートを取り入れて使ってもらうことができたりとか、誰かのプレゼントになるようなものをメニューとして用意してますね。
ミーアさん自身が一番、はい、作ったものの中で一番大きなものってどんなものですか？
大きなもの、ステンシルで一番大きいのは絵画になるんですけど、ベニヤの、パネルって言って木製パネルに、はい、ジェソって言って下地材を、うん、ピントしたところに赤ちゃん の、はい、写真というか取材させてもらった当時まだ私は子供産んだことなかった時に取材させてもらった赤ちゃんの、型紙を大きく作って、はい、それを展覧会で発表したのが一番大きかったかな、ステンシルでは一番大きかったかなと思う。
なるほどね。なんだろう、バッグとかそれこそポーチとかはなんか見たことがあるんですけど、はい、そんな大きなものにもできるんですね。
はい、できますね。その時は絵画作品として作ったので、鉛筆を粉にしたものをデッサンのように描いたんですよね。ステンシルなんですけど、一応パステルみたいなものを使って大きな作品を仕上げました。
なんかステンシルにもじゃあそういう、手法というか技法というかが何種類もあるんですか？
何種類もありますね。基本的には先ほど言った、型紙をくり抜いてそれをにペイントするっていうことが多いんですけれども、例えばアクリル絵の具とか、パステルとか水彩絵の具とか、そのどういう媒体にペイントするかによって内容を変えたりとかっていうことをしています。あとは一つの型紙から一つの模様を描くだけじゃなくて、いくつも、例えば福笑いみたいに、ベースの顔があって、目があって、ハイライトがあってって、細かく分解して、それをまた一枚の絵に重ねてっていうような、こともやったりしています。
なるほどね。なんかこう、ステンシルっていうと、そのママが習うステンシルっていうと、子供のバッグとかになんかこう、はい、つけるみたいな感じだと思っていたんですが、はい、今聞いたらかなりアーティスティックですね。はい、
そうですね。私自身は、アーティスト活動を長年していて、そのお教室を始めたのは、そのコロナがきっかけで、本格的に仕事にしようと思ったんですけども、それ以前には、パラパラ漫画のようにして、ステンシルの版画をちょっと動く仕掛けを作って、アニメーションを作ったりして、映画作品などに応募して発表したりしてたこともあります。
なるほど。だから、そんなね、お話がこう、なんだろう、私ね、あゆ先生からステンシルの先生なのよ、はい、としか聞いていなかったので、こんなアーティスティックなお話に、ね、なっていくと思っていなくって、ちょっと今びっくりしながら聞いているんですけど、はい、じゃあもともとはアーティストさん、ステンシルの本当にクリエイターさんとしてアーティストとして動いていたのが、まあ、コロナ禍をきっかけにお教室始めるようになってっていうことですよね。
はい、
お教室始めるにあたってこんな苦労したとかあります？やっぱり
ありますね。どうしても今子育て中だっていうこともあって、子供が風邪をひくことがすごく多いんですよね。で家族にうつって全員が熱を出したりとかして、結構スケジュールがなかなかコントロールが難しいのもあって、 今はすごく生徒さんを絞ったり、仕事を引き受けるのも吟味して仕事を引き受けたりっていうことをやってます。そこが結構大変なポイントですかね。
うんうん、じゃあ逆にね、今大変なこと聞いたんですけど、まあ、アーティストさんからお教室をやるようになって、ここは良かったなとか楽しいなっていうことあったら教えてください。
ぜひ。それがすごくいっぱいありまして一番は、私親子レッスンをする機会が多いんですが、お子さんだけじゃなくて親御さんも作品に良いところが、一緒に作ってもらったり一緒に同席してもらうと、作品にその人の作った方の良いところが必ず出てくるんですよね。私それを見るのがすごく好きで、特にママさんなんかは普段はあまり褒められることがなかったから、なんか私まで先生に褒められると思わなかったですって言ってくださる方がすごくすごく多くて、それはなんか実は皆さん忘れてるだけなんですが、必ずどういう生徒さんにもいいところがすごくあるので、それを再発見してもらえるっていうのがすごく素敵なところで、私のレッスンを受けてくださった方は皆さん晴れやかな顔をして帰っていかれるのがすごく印象的で、なんか作品と同時に体験を通して貴重な思い出作りを私もお手伝いできてるんだなってことが実感しているのがすごくいいところです最近すごい長くなっちゃいますけど、最近だと特に私の教室の生徒さんを募集する機会ってすごく少ないので、すごく少ないレッスン数なんですけれども、今のところワークショップ、イベントとかのワークショップ以外は必ずリピートしてくださるんですよね、皆さん。100% でリピーターで成り立ってるっていうところあるんですけど、なんかある程度こう期間を重ねていると、皆さんのなんか成長に立ち会えるっていうこともすごく私にとって幸せで、最近だと作品作りで本当はこういうことしてみたかったけど、なんか一歩踏み出すのに勇気がなかったっていう方とかがいらっしゃって、でもなんかその私の教室を通して、例えばインスタグラムで作品を発表するのを一歩踏み出してみようかなって言って一歩踏み出された方が いらっしゃったりとか、そういう人の人生のなんか成長のきっかけとかに立ち会えて見ることができるっていうのがすごくいいところだなと思って、やってきて本当に良かったなって思うところです。
ね、クリエイターとしてこう一人でね作品を発表していると、なかなかこうね自分のこう成長とか作品の変化には立ち会えても、ね、人とこう接することとかってちょっと少なくなりますもんね。お教室だとね、そういうところがいいところなのかもしれないですね。でそんな、まあクリエイターでお教室の先生でもあるミーヤさんなんですけれども、今後どんな展開をご自身の活動とかお教室の方でしていきたいなっていう展望とか野望とか希望とかがあったら教えてください。
私は尊敬する人はたくさんいるんですけれども、こうなりたいなっていうことを考えた時に思い浮かぶ人が一人いて、ウィリアム・モリスって知ってますか？
ごめんなさい、存じ上げないです
昔約180年前ほどに存在してた海外 のデザイナーさんなんですけれども、その方は建築とかいろんなことをやってらっしゃる方なんですね。で、今でも壁紙とかで有名で、その壁紙の図案がお洋服のファブリックになったりとか、今もウィリアム・モリスのなんて言ったらいいかな、デザインを今の例えばお財布とかお洋服とかのデザインに今の人も喜んで使われたりしてる方なんですね。それってすごくいいなと思っていて、 私の作ったものもデザインしたものがまたその図案などウィリアム・モリスさんも昔は、木版みたいなものを使って、うん、あの壁紙をプリントしてたので、うん、そういった形で図案が私の作ったステンシルの図案や作った作品たちが180年先の人も楽しませるように意識して活動していきたいなっていうのを野望として考えてます。
めちゃめちゃ野望ですね。でも素敵、確かにそういうハンドメイドのね先生たちのものってあの作り方だったり製法だったりあとデザインだったりって残りますもんね。それはすごいいいな。
私がもしあのこの世からいなくなっても作品は残ってくれるかなと思って、
うんうん
う
ん、
そういうブランドにアーティストがいた、うん、ということをそういうアーティストが作ったブランドが、うん、あの私がいなくなっても、
うん、
先の未来の人たちが喜んでくれるものでありたいなと思っています。
素晴らしいですね。やっぱりなんか普通の教室の先生よりやっぱり一歩も二歩もねクリエイターさんだけあって行ってらっしゃるなと思うんですけど、そんなねミーアさん の生徒さんあんまり踊りにならないとはおっしゃってましたが、作品を見たりちょっとワンデーでもいいからレッスン受けたいわっていう方はどうやってミーアさんとコンタクト取ればいいですか？
今のところは新規の募集は今はストップしてるんですけども、毎年春ごろに、栃木県で大規模なグループ展に参加しています、
うんうん、
でその会場で特に宇都宮の栃木県文化センターで行われるかあの会場にはおそらく毎日会場にいるようにするので、その時に、オーダーいただいたり作品を実物を見てオーダーいただいたり、どういうものを作りたいからあのお教室に興味があるんでっていう新規さんを受け入れたりしているので、ぜひその展覧会ちょっと注目して来てほしいなと思っています、
は
い、
あのもう日程とかは決まってるんですか？
日程決まってるんですけれど、
うん、
今公開のがすぐ出てこなくて4月17日から、うん5日間ほど、
はい、
栃木県の総合文化センターでやる予定です。で、近々、私のインスタグラムや、ブログなどでもお知らせを出そうと思うので、あったらそちらの方もフォローしていただけたら皆さん、嬉しいです。
はい。インスタとかね、あと先ほど、
はい、
ライバーもやってらっしゃるということだったので、
そうです、そうです。
はい。はい、それを見たいなとか、インスタで作品を見たいなっていう方は、例えばそのハッシュタグなんとかだと、探しやすいとか、はい、なんかこうキーワードみたいなものはありますか？
はい、Google で調べるときは、うん、カタカナで、ちょっとすみません。
カタカナでね、うん。Google で調べるときはカタカナでなんて調べたらいいですか？
カタカナで、うん、ミーアステンシルと言って打ち込んでいただけると、うん、私の教室の、うん、片鱗だとかインスタグラムとか、
うん、
あとはミンネなどでも、うん、今ほとんど完売してるんですけれども、どういうものを販売してるかとかが見えますので、
うんうん、
よかったらそれで検索していただけると出てくると思います、
うん、じゃあインスタとかミンネとかを見ていただいて、
はい、
もし気に入った方がいらっしゃれば、
はい、
宇都宮まで
4月
に通えば大丈夫。
暖かくなる頃に来ていただけると嬉しいです、
うんね、じゃあちょっとこのね冬の季節は皆さんねインスタなんかでこうねお写真とか作品を見せていただきながら、暖かくなったら宇都宮に行こうということで、
はい、そうですね
うんうん、うん、はい。あとねまあ、もうすぐ番組の方が終了の時間に近づいてきてるんですけど、言っておきたい、これだけはどうしてもお伝えしておきたいことがあればぜひぜひどうぞ。
これが、
うん、
どうしても言っておきたいこと、
うん、
一応今 レッスンなどを受け入れ、絞ってるのは自分が丁寧にやりたいからっていうのもあるんですけれど、たくさんの人にも同時に知ってもらいたいっていうのもあるので、今後は、レッスンの動画販売や図案のダウンロードとかもできるように考えてるので、もしなんかこういうのをどこかの企業さんとか、うちでやりませんかっていう方がいらっしゃったら いいなと思って、今ちょっと思います。
ね、じゃあね、図案なんかの発案もしてくださるそうなので、ぜひぜひ
は
ね、
い。
そういうのご興味のある方、ね、そういうのが欲しい方は、インスタグラムからね、連絡を
ご連
し合っ
絡
て
く
いた
だ
ださ い
い。
て、ね、ぜひぜひコンタクト取っ てい
は
ただ
い。
けたらと思います。さっきね、なんかちょっとパラパラ漫画みたいなことをしてとかってね、クリエイターの時にされてたなんてこともあ
そ
るっ
れを
て。
言うの忘れて。そうなんです。私、人生の目標で、いいニュースになりたいっていうのがあるんですけれども、今年の2月にそのパラパラ漫画で、小学校の卒業制作のお手伝いをした、授業が、ご好評いただいて、いいニュースになったんですよ。で、それが、漢字で宇都宮市岡本小学校で調べると、多分私が授業した様子が、取り上げていただいた報道が出てくると思うので、なんかどんなことやってるか気になる方、まずそれを見てほしいです。ありがとうございます。
宇都宮の岡本小学校でいいんですね。で、そこでステンシルミーヤってやってもらえるときっと出てくると思うんで、ぜひぜひお願いします。それではエンディングに行きます。エンディングはジュリーのビューティフルを聞きながらでございます。それではですね、この番組ももらじなので、最後にミーヤさんにとって守るとはを教えてください。
私にとって、守るとは、先ほど言った、人の魅力を再発見することが自分では得意だと思ってます。こちらを生かして人の魅力を守りたいです。特にママさんの魅力を守りたいです。
ありがとうございます。ね、自分がクリエイターとして作品を輝かせるだけじゃなくて、今ね、ママさんたちを輝かせるお手伝いをされているということなので、ぜひぜひね、これからも素敵な作品を、そして素敵なね、ママさんたちをクリエイターとして育ててってくださいね。今日はゲストに来ていただきまして本当にありがとうございました。
こちらこそ。
ステンシルクリエイターでお教室をされているミーヤさんに来ていただきました。ありがとうございました。それではマモラジ、そろそろおしまいのお時間でございます。マモラジはそろそろおしまいでございますが、まだまだ夢の種放送局、これはパープルチャンネルはまだまだ楽しい番組が続きますので、お時間ある方はぜひぜひお耳をお貸しくださいませ。それからですね、私の息子クッスンがですね、夕方17時30分から高校1年生、パーソナリティをやっておりますので、お時間のある方はぜひぜひお聞きくださいませ。クッスンのプチ情報としましてはですね、11月からとんかつ屋でアルバイトを始めました。少しね、大人になっていくんではなかろうかと、母の悪口以外の話も聞けるようになるんじゃないかな、とんかつ話も聞けるようになるんじゃないかなと思いますので、お時間のある方、とんかつに興味のある方はぜひぜひクスの番組も聞いてあげてくださいませ。それではマモラジはまた来週、パーソナリティは楠本あゆみでした。